あと産経新聞、産経新聞厚生文化事業団の3社では東日本大震災で被災された方々への救援金を受け付けています。産経新聞厚生文化事業団東日本大震災と明記して現金書き留めの場合は郵便番号 556-8660 大阪市浪速区港町 2-1-57 まで、ゆうちょ銀行振替口座の場合は口座番号 00960-9-25723 00960-9-25723 までお願いします。送料振込手数料はご負担ください。衣類などの物資はお受けしていません。皆様の温かい善意をお願いします。東日本大震災救援金受付のお知らせでした。
竹内健でミスターサンタ大阪営業革命。立ち上がれ日本、
時代はハードだ、
立ち上がれ関西、
我々はタフだ、
売上を伸ばして元気になろう。
カリスマ経営コンサルタント竹内健でと
関西夏木メッセンジャーミスターサンタの大阪営業革命始まるよ。
はい、始まるよということで今夜も始まりました。健でさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あのゴールデンウィーク、
はい、
マロに会いましたか？
マロには会ってませんね。
マロも忙しいみたいです。高丸お兄さん
忙しいみたいですよ。
忙しい。
いやでも終わっちゃいましたね。
終わっちゃいましたね。これあのその前が一番嬉しいね。
そうですね。
でもね、でそのこうゴールデンウィークの途中も前半嬉しいんやけども、あと 2,3 日で終わるいうのになってくると。
悲しくなってきますよ ね、 もうなんかサザエさんのエンディング見てるみたいな感じで、
そうなんかそんな感じになりますよね。
あ、もう終わっちゃうんだゴールデンウィークみたいな、
ね、
だからもうね、憂鬱になってる人多いんじゃないですか。多分
これね、一昔あのよく五月病言うて、
ね、言いました ね、
ね、そんなあの講演はしてないですか？
いや、やってはいないですけども、相談は多いですよ。
あ、5月病、5月に社員が
やる気出えへんとか、あと社員がちょっとそういうね、あの気持ちが下がっちゃってるんだけど、どうすればいいですかみたいな相談はよく受けますよ。やっぱり
そんな時どんなアドバイス？
いや、あのですね、これ周りの理解が必要なところがありますよね。
なるほどね。
周りの理解が、あのもう気持ちがさ、もう誰でもゴールデンウィーク明け新入社員が気持ちが下がるんだなって思ってるんだったら、もう5月明けぐらいの仕事はちょっとプレッシャーのかからない仕事をさせてあげたりとか、
あ、なるほどね、
あまり追い詰めない仕事を組んであげるとか、逆に5月だけになんかこうやる気の出るような仕事を出させてあげたりとか、そういう感じの、まあ一番僕よく言うのがですね、あの5月だけぐらいに新入社員が結果が出やすい仕事をさせてあげるって。
なるほど。
そうすると5月だけぐらいで結果が出やすい仕事、本当にすぐ結果が出る。でもう社長と、まあ、上司はもうとことん褒めてあげる。
いや素晴らしい。僕ちょっと反省してんのは、この間うちの新入社員に、
はい、
お前の結果は10年後に出るとか言ってそれあかんやんな。
もう5月の明けぐらいだったら10年先めちゃくちゃ遠くなりますからね。
そうね、それちょっと厳しすぎたかもしれん、
ね、まあそれもありますけどもね。
なるほど、
まあ、あと新入社員、これ聞いてる新入社員の方とか、うん、まあ、転職されたばっかりの方も、うん、もう5月明けはもう落ち込むなと、気持ちが、うん、最初から覚悟してゴールデン明けを目指すっていうのも手ですよね。
なるほどね。
ゴールデン行く明けによしって言ってる人なんかいませんから。よし、もう5月の9日か10日があれですけども、ね、よし、ゴールデン行くも充電たっぷりだし、やる気出して5月行くぞってやつはいないですって。
そうやね。
でね、またね、5月だけってね、うん、消費がやっぱ鈍るんですよ。
あ、やっぱり
みんなお金使い切った後だから。
あ、そうでしょうね。
だから結果が出にくい時期の上にテンション下がるっていう、うん、ダブル的に食らっちゃうところもあるんで。
なるほどね。
だからできるだけこう結果の出やすい仕事だけでモチベーション上げてあげるか、で受ける側もなんかまあ5月明けはどうせ気分乗んねえなって覚悟の上でやるのが一番いいです
よ。まあ、周りのやっぱり理解いうことですね、一番
最初
にあったようにね。
はい、
うん、これあれやね、でもその心の中の話っていうのは、
はいはいはい、
なかなかこれ難しい、人それぞれ違うね。
難しいですね。まあ、よく言ううつ病とか、うん、そううつとか、まあ、いろいろあるんですけども、うん、これに関してはですね、僕なりの結論なんで、人それぞれあるかもしれないけども、うん、すぐ病院行くべきですよ。
なるほど。
もうすぐに病院行くこと、なんか病院に行くと自分ダメな人間なんじゃないかなって思うかもしれませんけども、うん、もう病院にはねすぐ行った方がいい、うん、
心の風邪引きやからね。
もうそうです、その通りです、その通りです。もうすぐ病院に行く。でちょっとね、あんまりおすすめできないってわけじゃない、まあ、人それぞれですけども、うん、 あんまりうつ病とかに関する本は読まない方がいい。
そうやね、
読むとその気になってきてるんで。
わかるわかるわかる、うん、病気なんでもそうでしょうね、はい、そのなんでしょう、重い病気なんて本が出てたり、まあ、インターネットとかでね今情報入るけど、
買っちゃったり見ちゃったりするとどんどんどんどんね、
どんどんね
追い込んでっちゃうところが
ね、
あるんですよ、
ね、
うん、
この間ね、私の知り合いのね、
はい、
血液内科の先生とちょっと話してたら、インターネットなんかでね、その患者さんが書いた、
はいはい、
情報は読まない方がいい、はいはい、
ああ、わかります、わかります。
医師が書いてる分にはいいけども、はいはいはい、会社の、患者さんが書いたやつはちょっと気分がね、
いや気持ちわかりますよ、
余計にこう
ずっと沈んでっちゃうところがあるんで、
沈んでいっちゃう、
あんまりそういうのやらない、あと結構そういう気持ちになっちゃう人で頑張り屋さんがなりやすいんですよね。
そう、真面目な人ね、頑張り屋の
息抜き方がわからないっていうわけじゃないですか、
いわゆる完璧に何でも、
そうですそうです、
ね、
もうね、一番いいのは頑張らないことですよ、
頑張らないこと、
頑張らないことが一番いいのと、あともしそういう気持ちになってるなと思ったら、一日中誰でもいいから、もうとにかく愚痴る、もうずっと愚痴るみたいな、
うんうん、
延々と愚痴るみたいな、うん、で1週間ぐらい愚痴ってると、うん、だんだん落ち着いてきますんで、だから一番いいのが、僕はもしそういう状況になったら、もう一旦休み入れて1週間ぐらい旅行して、うん、一人で行っちゃダメですよ、
一人じゃ
なんかやばいことやっちゃいますんで、
そうね、あれもね、旅行行っても頭の中は一緒やからね、
一緒です、うん、だから誰かこう、まあ、お嫁さんとか彼女でもいいから、うんうん、一緒に1週間ぐらいも休み取って旅行行ってずっと愚痴ってると普通に戻りますから、
うん、
だからね、無理しないことですよ、そういう時は絶対に。
そうやね、
うん、そういう時に頑張っても絶対いい結果出ないですから、
うん、
やっぱりそこら辺のところはバランスの取り方ちゃんとやった方がいいですよね。
なるほどね、
はい、
今朝もね、布団の中から出れなかった人もね、たくさん
いると思います、
ね、この時期って出やすい時期なんですけどね、布団、真冬じゃないから、だけどこうなんかこうそのままずっと布団の中でだらだら
起きられないみたいなとこありますね。あとなんかドアが重いってドアがなんか重くて朝開かないなみたいな感じとか
橋まで重い時あるから
ね。あれ
でようよう考えたら肝臓いかれとったり
して、ありますよくなんか経営者はそういうことならないんじゃないかみたいなこと、うん、経営者もやっぱありますよね、
うんうん、
経営者もやっぱ無理しないことですよ、
うん、
大体経営者の悩み事の8割ぐらいは人のことで悩んでますから、
うん
うん、だから重い、あんまりそういうことを重く考えないで、やっぱざっくばらんと、
やっぱりそのあれやもんね、この人と人との関係っていうのを考え出したらもうキリがないからね。
もう本当に人の話と資金繰りだけは本当にキリがないですからね。キリがないですから。
もう一番いいのはやっぱり開き直るよ。
開き直るのはある意味僕大事だと思いますよ。
ね、人のことなんて特に自分でどうしようもできないから。
そうです。
もう開き直っちゃう。
開き直っちゃう。ずっと考え込むのが一番良くないですか。
ね。だから布団の中でつらつらと楽しいことって考えられへんもんね、人間。
はいはいはい、はい。
だからその嫌な人が登場すんで、また、
はいはいはいはい、
出てくるわけ。
います。
あいつさえいなかった俺の人生こんな楽しいのにみたいなやつが出てくるぞ、必ず一人や二人いるんですよ。
あいつさえいなければって言いますよね。本当に。
ところがまあその人が消えてもまた出てきたりすんねんけどね。
はいはいはいはい、
でまあそのことをつらつらつらつら考えてると余計これ体に悪いから、
はい、
こうバーッと出ちゃうことやね。
出ちゃうことが一番いいですよ。
ね、ほんでやっぱりこう体を動かすという。
動かすのが一番いい。
やっぱりあんまり昔ってそのうつとかそんな言わなかったですもん
ね。言わないし、あとやっぱ、うん、それはお前が弱いからだって言っちゃう人が多かったですよね。
あ、
お前が弱音を吐いてる、弱いから逃げ込むんだみたいなこと言うんですけども、うん、弱さではないですよ、
ね、弱さではない、
ね、逆になんかこれ、まあ、僕もあれ適当なことは言えませんけども、うん、すごい精神的に強くてしっかりした人だから余計そういうのになりやすいっていうところはあるんで、それを周りがどれだけ理解してあげるかっていうところがやっぱ重要ですよね。でそこの仕事を辞めちゃったらもう自分が終わりだって思ってる人多いじゃないですか。だからいくらだって仕事先なんてありますって。
そう
生きてればなんかいいこともありますからね。
でやっぱりその自分の能力が否定されたように何でも思っちゃうとかね、それは能力の否定じゃなくてたま合わないだけであって、
そうです、
ね、能力がダメですよって言われてるんじゃないからね、はいはい、リストラにあった人とかも、
はい、
もっとやっぱり元気出してね、
はい、
やっぱりいかんないといけないですね。
だからそういうリストラに合うとか給料下げられるっていうので鬱になる気持ちはわかりますけども、結局そんなに世の中 なんか極楽浄土みたいなとこありませんから、
そうそうそうそう、
まあ、受け入れるっていうことがすごい重要だと思いますよ。
そ
う
そ
う、
自分ってこんなもんやぐらい、
そうそうそうそう、
ね、やっぱり僕は言うてこうがなんていうの、能力を認められないといけないで、
はいはいはい、
こうずっと来てるから、
新卒の人多いですよね。
あ、
新卒のあの例えば僕サークルでリーダーやってましたみたいな、それでもう意気込んで会社行ってみたらコテンパンにやられて、
コテンパンに、ね、
で5月だけぐらいにまたコテンパンに俺いじめるやつ上司がいるんだったらもう行かねえみたいな。どうなんですかね、転職ってっていうのも、その入社して2ヶ月ぐらいで会社辞めるのが履歴書にどれだけ重くのしかかるかっていうのを考えるとまあ我慢しろとは言いませんけども、まあ二方考え方なんだけど、我慢して3年はやれっていう人と、嫌と思ったらとっとで辞めちまえっていうのがありますけどもね。僕は3年ぐらいやんないとちょっと見えてこないもんってありますね。
なんかこうなんでしょう、もう仕事って世間から与えられるもんやからね、はいはいはい、やっぱり自分でまあ作り出せとか言うけども、やっぱりもともとは社会の側にあって、
はいはいはいはい、
で出会いですから、
はいはい、
でそれをまあ嫌な仕事でもこうなんとか頑張って工夫、
あ、そうそう、だから ね、そう、サンタさんね、だからね、あのあれなんですよ、あの自分に合った仕事を探そうとしてる人いるじゃないですか、うん、自分に合った仕事なんてないんですよね、自分合わせていくしかないんですよ、
合わせていくしかないよねこれね、
そうです、自分に合った仕事をね探そうと思って、そういう精神的に追い詰めれる人いるんですけども、合った仕事なんかないんですよ、
あの自分探しの旅とか、
はい、
あんなんせん方がええ、
そうですね、いいいいあの見つかんない、僕なんか40年生きててまだ見つかんないですから、自分が見失ったまんま
見失ったまま
40来てますから
来てるよ、ね、
まだ見失ってますから、だからね、自分探しはないですよね、
ないですよね、
そうそう、だからね、自分のやりたいこととできることで、
うん、
お金儲けの話はない、
そうそうそう
そう、大体やりたくない仕事と、うん、できない仕事にお金儲ける話がありますから、
でそこで工夫することによって、あの自分っていうものが、
そうだと妥協ラインを見つけるっていう、
ね、見てでこう自分のなんていうのかな、生きがいとかもその中に出てきたり、見つけていくっていう感じですよ、あ、こういうもんやと、
自分はやりたいこととできることをこのくらいやってるんだったら給料このくらいでいいよなって、そうそうそうそう、逆にもうやりたくない仕事をすごいやってるから給料このくらいもらってんだからえへんっていうのも手ですから、そこら辺の妥協ラインだから、妥協を見つけていくのが仕事ですからね、
うんうん、そうだね、
そうそう、だからそれをなんかこう夢と希望に満ち溢れてみたいな、なんかちょっとなんか僕何日本と世界の、ま、なんか橋渡しみたいな役になっちゃうのみたいな気で会社行っちゃうと、とんでもない、お前なんか雑巾洗ってこいみたいな話になっちゃうわけですよね。
でもめげずにずっと思い続けられる人も世の中にいる
んです、いますいます、ね、あと誤解し続けてる人もいますからねどっちかですよ、誤解し続けるかやり通すかってどっちかなんで、
そうやね、
だからそこら辺でも多分僕あれですよ、あのこれから日本って起業家増えていくと思いますよ、
うん、
あのちょっとやはり、まあ、今回あの東日本で大きな地震あの死んじゃったけど、うん、阪神大震災の時もそうだったんですけども、うん、あれでスイッチが入れ替わる方多いですよね、
うん、
だそれちょっとなんか事業始めてみようとか、
うん、
あのちょっと自分もっと違うことやってみようみたいな人多いんで、またこれから日本はそういう気概でなんかこう溢れていくんじゃないですかね、
うん、災い転じて福となす、
そういう話になっちゃいますよ、やっぱりいい方に転じていかないと、
うん、そうね、まあ布団の中でね、
はい、
うつらうつら考えてもいいことはないから、パッと布団から出て体動かして、
はい、
よしということで、まあ、竹内健伝の本でも読んで、
そうですね、本屋さんに走って買いに行って
そう
稼ぐ人の思考法を買ってもらえればと思いますんで、
ねね、よろしくお願いしたいと思います。さてここで番組からのお知らせです。
この番組では、竹内健伝とミスターサンタの質問を受け付けております。宛先は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪竹内健伝ミスターサンタを大阪営業革命係まで、どしどし、質問の方をお寄せください。
採用された方には健伝さんの直筆サイン入りのですね著書を差し上げますので、どしどしご応募くださいね。はい、待ってます、はい、
待ってますんでよろしくお願いします、はい。
今日はもう穏やかな感じでね。
そうですね、いつもとトーン変わった感じですけど、この話明るく話すのもね、
明るくていいよね。あいつらそうやとか言われるもんね。
あいつら明るくていいよな俺たち明日から仕事なのにみたいな
余計落ち込ましてまうからね。
もうだからまたね、これでこれまた来週聞いてもらえればまた元気にしたいと思いますんで、
そうですね、まあ、寄り添う形でお送りしますよ。
はい、
はい、お別れの時間となってまいりました。大阪営業革命、ご案内は
カリスマ経営コンサルタント竹内健伝と
関西の熱きメッセンジャーミスターサンタオがお送りしました。
また来週、また来週。
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時はそれはもう最高の気分です。この喜びが続く限り私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。